今回の白金工業を始めていきたいと思います。僕はこれ違いがわかるかどうかわかんないんですけど、新しくマイクを買ってちょっとテンションが上がっております。吉田です。
はい。最近ずっと立って在宅ワークをしているので無駄に疲れて業務が終わる辻です。
最近というか月曜から朝のランニングを始めて三日坊主にはならず1週間突き通してます二平です。
おう、
ちゃんとソーシャルディスタンスは守ってますか？
守ってます
なんかランニングする人からは10メーターは離れないといけないらしいよ。
お
そうそうそう、
でも私あれなんです、家の近くに某土手がありまして、大きい川の、やっぱ気が知れず若い人いっぱいいますね朝。
ああ、なるほど。まあみんなそりゃ、
そうです、みんなランニングしに、
まあ距離さえちゃんと取ってれば大丈夫ですかね。っていうかさすがにストレス解消法をちゃんと作っとかないともうめいりますね。そうそう、
確かに。
うん、
うん、では始めていきますか。今週も
やっていきましょう。
はい。で、今週は吉田と辻さんから一本ずつまた自治ネタの紹介みたいなことをしたいと思います。
はい。
で、今回は吉田が先に喋るんですけど、自分からは、まあ、コロナ関係の話で、位置情報とかアプリ利用情報を使ったコロナウイルスの自粛状況の話っていうのをしたいなと思います。で、一番メイントピックとしてはですね、 Google が、4月3日にスマートフォンの位置情報データを使って新型コロナウイルスの感染拡大を受けた各国の外出制限などの取り組み具合を分析した報告書を公表したっていうので、 Google がそうですね、そういうレポートを出したんで、まあ、その中身ちょっと読んでみたんで、その内容の何ていうんですか、共有とちょっとディスカッションしたいなっていう感じです。内容としてはですね、まあ、そのタイトルの通り、まあ、スマホの位置情報データ使ってどれだけその位置がコロナウイルスの自粛してねとかロックダウンしますっていう各国の政策の前後で、まあ、位置があんまり動いてなかったらみんな自粛したんだね、動かなかったねとか、意外に動いてるじゃんみたいなのを位置情報データから分析しましたっていう内容ですと、う
ん、なんかニュースになってたやつね、
うん、結構ツイッターとかでも話題になってましたね。で、多分中身まで具体的に見た人そんなにいないかもしれないんですけど、
確かに
何がまあすごいかっていうと、やっぱりこの後で話すんですけど、Yahoo Japan とかも類似の分析結果を出してるんですが、まあ、Google レベルの規模でこのデータ分析をやったっていうことですね。うん、で、内容としては Google マップで位置情報提供してもいいよって同意してる人たちの利用データを使って、うんうん、かつ個人情報を匿名化した上で位置情報分析を行っていますっていう内容です。で、これ専用のレポートサイトみたいなのが出ていて、かなり規模は広くてですね、131の国、地域についてそのレポーティングがされてますと。で、レポートサイト行ったらいろんな国のやつを選べるんですが、かつその公表されてる期間っていうのも、このコロナウイルスの感染が広がってる期間は定期的にデータを更新してレポートを出し続けますっていうふうになってるんですね。
なるほど。
で、どんな内容かと言いますと、まず、なんかちょっとデータ的な話をしようと思ってて、なんかどこの地点の位置情報、まあその活動度合いをベースラインにして分析をしているかっていうところで言うと、2020年の1月3日から2月6日までの5週間。なんで、うん、まあ2月の。
まだ、なんか、そんなに騒がれてない。
それは、ベースラインなので、もう何にも起こってない時っていう意味で、うん、まあちょっとニューイヤーの1月3日からなんで、ちょっとお正月明けの挙動っていうのはまたちょっと違うような気もするんですが、だいたいその何もない1月いっぱいぐらいの5週間ぐらいで、そこの5週間の対応する曜日の中央値をベースラインの数字としてますと。
うん。
うん、で、一応、プライバシー上の問題で、絶対数っていうのは公表しませんらしいんですね。
おー、なるほど。
なんで、まあ、絶対数は公表しないまでも、そこから、その、最近の、ある、こう、4月3日は、そのベースラインから比べて、何パーセントプラスになってる、マイナスになってるっていうのを出すっていうのが、大きい数字の出し方になってますと。
うん。
で、今、最新のレポートっていうのは、 4月5日分が上がってまして、で、だいたいレポーティングに3日ぐらいかかるっていうことなので、だいたい使われたデータは4月2日分までが反映された内容になってるんですね。
先週ぐらい
まで、うん、そうですね、はいはい。ちなみに緊急事態宣言が出たのが4月7日だったので、まあ、そこの緊急事態
宣言出る前
か。そうです、そうです。なんでまだ日本だと割とぼんやりしてる感じの時ですね。
うん、
で、どういうふうにこうカテゴライズして分析したかっていうと、いろんな施設を6種類区切ってますと。で、6種類っていうのは、まあ、その6種類について、プラスマイナスどれぐらいだったかっていう話をしてるんですけど、6種類は小売店、娯楽っていう飲食店とかを含む、まあ、食べ物屋とか娯楽の含むところが1つと、職場が2つ目。で、食品、食料品店、薬局っていうのが3つ目。で、駅っていうのが4つ目で、5つ目か。で、公園っていうのが、駅っていうのが4つ目で、公園と住宅の計6個ですと。なんで、まあ、ざっくり言うと、なんか飲食店とかは、まあ、下がるよね、みたいな。職場もできたら下がってほしいよねっていう。で、食料品とか薬局っていうのは、まあ、生活必需品だから、下がるだろうけど、まあ、そこまでは大きくは下がらないかも、みたいな。で、駅とか公園は、まあまあ下がるでしょう。住宅っていうのは、みんなワークフロムホームをしてるので上がるのではみたいな感じのことがざっくりと推測できる6種類なんですけど、まあ、そこをどうだったかっていうのを131の国地域でやってますっていう話でした。
あ、なるほど。各国でやってるんだ。
そうなんです。で、国の中でも日本だと、大きい町、東京、愛知、北海道みたいな感じで、まあ、大きいところ、兵庫とかっていうのが出てて、一応そのちっちゃい区域でも見れるところは見れるんですね。で、まあ、ここで、この各国実際どうだったかっていう話をしたいんですが、いかんせんちょっとだけ、まあ、データが古かったりとか、そのいろんな国で、その外出したら罰金課せますとか、日本みたいに自粛してくださいみたいに、全然厳し度合いが違うので、ちなみにこのなんか横比較っていうのはあんまり推奨されてないんですね。実際のレポートの中でも。っていうのは、こう、職場って言っても、そのデータ分析の精度とか、位置情報の精度とか、そもそも職場っていうのをどういうふうに区切ればいいかみたいなって、国によってその解像度とかも違うので、だから数字は出してるけど、横比較とかはあんまり意味ないですよ、的なことがレポートに書かれてます。
それですね、職場とか、お店にいるっていう情報が分かるってことがまずすごいなって、個人的に思いましたね。
そうですよね。まあ、お店とかだったら、まあ、ラベルつけられたりとかやれるけど、職場とかってもう、定常の分析をしてますよね、きっと。夜にいる場所は家で、昼にいる場所は職場だろうとかっていう、平常のことを加味して、きっとここが職場みたいな、昼に大体みんないたところは職場だろうとかっていう推定をしてカテゴライズしてるんじゃないかなっていう。
まあでも、それかなり精度高くできそうな気もするけど、うんうん、その、それぞれの拠点からみんなが集まって、昼の10時間だけ滞在する場所は職場以外にほぼほぼない気がするし。
ですよね。けど、一応まあそこが、その、絶対に職場かっていうと、なんかもしかしたら違うところにいるかもしれないので、まあ違うかもしれないから、比較は完全にできるものではないよっていう前振りをした上で、ですね、まあなんかそれぞれの数字を、各国の数字を言ったところで、ちょっとどうせ聞いてっても大変だろうし、
確かに。
そうですね、パッとこう頭の中で比較できないので、なんとなくですね、自分は住宅っていうところが気になってて、なんかどれぐらいワークフロムホームが各国できてるのかみたいなのを、比較はできないけど、ざっくり目安的に知ることができるのかなと思って見てたんですけど、例えば東京だと、その4月3日現在までのデータで言うと、住宅っていうのはだいたい 12% ベースラインから上がってるらしいんですね。まあ、ちょっとは増えてるかなみたいな。ちなみにその、今一番こう大変な被害に遭ってるイタリアとかだったら、プラス 24%。で、ニューヨークだと 15%。だから、こう、ワークフロムホーム的なことをやってるんだろうなっていうのは、だいたいそれぐらいの割合になってて、ニューヨークと東京が まあ、大体一緒ぐらいの数字、12% と 15% で、
うんうん。
で、職場っていうところは、なんかどれぐらい落ち込んだんだろうっていうのを見ても、イタリアの、もう多分外出禁止令まで出てるところで言っても、62% 減なんですよね。
う
んうん、ちなみになんか、小売店とか娯楽とか、イタリアはもう 95% 減してて、マジで外にはほとんど、その、
すごい。
出てないっぽいんですけど、軒並みこの6地点はほとんど 80% 超えてるみたいな感じでマイナスが。ただ、職場に関しては 62% 減なので、やっぱりこう、インフラを守る人とかは、
そうだよね。そこまで。そこだけは。
こう、絶対に現場に行かないといけない人たちを加味したら、まあ、それぐらいの、イタリアでさえマイナス 62% ぐらいなんだろうなって感じですね。うんうんうん、で、それに比べたら、ニューヨークとかってマイナス 47% 行ってて、結構ちゃんとしてるんですよね。あそこも一応ロックダウン出てて、うんうんうんうん、なんか外に出たら、うん、例えば2人でこう散歩とかしてたりして、ソーシャルディスタンスを守ってなかったら罰金とかあるらしいんですけど、うんうん、割とまあ厳しめのこう外出措置取られてるところでも、職場は 47% 減。で、一方東京はどれぐらいかっていうと、まあまだ緊急事態宣言が出る前だと 27%。
ああ、でも減ってんだね。
減ってますね。で、今だともっとやっぱり緊急事態宣言後はかなり減ってるので、まあ最新のレポートがちょっと楽しみですけど、
うん。
うん、ニューヨークでまあ 47%、結構厳しめの措置を取られててもそれぐらいだから、うんうんうん、まあ日本もそれと同じぐらいか、まだ低いぐらいなんじゃないかなっていう感じですね。
なるほど、うんうん。いや、でも僕思ってた以上に日本だいぶその出勤しなくなって、てるんだなって思いましたけど、
割となんかこの数値は高いというか、マイナス 23%、まあどう捉えてっていうのはありますけど、イメージよりはまあまあその、
うんうん、
緊急事態宣言が出る前を考えたら、割と自主的に頑張ってたんだなっていう印象もないことはない。うん、うんうん、逆にイタリアとかが、だからイタリアでさえマイナス 62% だから、まあ、職場の人たち 80% 減とかにはなかなかやっぱならないんだなっていうのはありますね。
80% まで減っちゃうと本当インフラに問題が出ちゃうような気もするし。
そうですね。
なんかそこら辺が本当のなんというか、こう、文明社会を保つギリギリのラインなのかも。
ああ、そう、面白いなと思って、そうかもしれないですよね。マイナス 60% っていうのがそのラインかも、みたいな。
うん、そうかも。
あとこれ今見てて思ったんですけど、都道府県別に出てるじゃないですか。はい、で、東京の下がちょうど鳥取で、見てみたときに、鳥取だったら、ワークスペース、うん、ワークプレイス、職場にいる人は 5% しか減ってないみたいなとか出てたりしてて、でやっぱり大都市であればあるほど、やっぱ大きい企業があって、そういうところがちゃんとやってるから、27% ってある程度大きい数字になってんのかなって今。
そうなんですよ。ちなみに。
まあ、あとでも、
うんうん、
あ、鳥取に住んでたらさすがにあまりにも感染者が少なくとも公表されてる上では少ないから、さすがにそこまで厳しくするなんか動機もあまりないような気もするし
ね。そうですね。
埼玉 18% ですね、今見ると、
うん。うん。それ見てたら、東京がマイナス 27% で一番、職場はマイナス 27% で一番低くて、うん、その次は神奈川でマイナス 20% かな。
うん、
で、あとは割とその、うんうん、やっぱり人口、の人数に比例してマイナス度合いがあるんじゃないかなっていう雰囲気があって、
うん、
そう、鳥取が一番低くて、職場がマイナス 3% とかじゃなかったでしたっけ？
そんなもんですね。5% とかですね。
うん、うん、うん。
なんで、まあやっぱり東京が一番、こう、職場に行かないでねっていう、ワークフロムホームしてねっていうのは、まあ聞いてる。当然といえば当然かもしれないですけど、そういう仕事の人が多いので、
でも東京の駅の滞在比率でも言うとマイナス 58% ってなんかものすごい激減的な気が。
そうなんですよ。で、
じゃあ実際にはもうなんか行ってないから分かんないけど、だいぶ満員電車はもうなんか存在してなくなってるのかな。
うんうん、ちょうどそれこの後のヤフーも類似の分析をしててその話もしたいので、ちょっとネタ置いとくんですが、なんかその駅とか体感と比べてどうだろうっていう話をしたいんですけど、なんかその前にですね、ワークフロムホームは実際、 どうなってるんだろうって自分もずっと思ってて、ツイッターの自分のタイムライン見たら、うんうん、ほとんどみんなワークフロムホームしてるんですよね。ただ、絶対にそれって、もうねじ曲がった結果で、
まあうん。データサイエンティストバイアスがすごそう。
ですよね、うん。で、日本全体で言ったら、本当に東京の、まあ一部の、その IT の仕事してる人なんだろうなって思ってたんですが、ちょっと前に LINE が、うん、大規模アンケート調査をしてたじゃないですか、
はいはい、
あれの結果も
2回ぐらい送られてきてるよね、うん、今
ですです。で次また3回目が同じ質問内容であるらしいんですけど、あれですね、1回目と2回目は1回目かな、今簡単に結果が出てまして、うん、なんかそれを見てみるとですね、うんうんうん、ちなみにあれすごい面白いというかすごいなと思ったんですけど、 LINE のユーザーっていうのは今日本全国で、8300万人いて、日本国民、まあ1億2000万だとしたら、国民の7割ぐらい LINE ユーザーらしいんですよね。この数字で言うと。そうですよね。
でも赤ちゃんとか小学生除いたら、もうほぼほぼみんなアカウント持ってんじゃない
確かに。だから、その規模でアンケートをばらまきましたと。で、有効回答者、実際にアンケート答えてくれた人は 29.7%、うん、なので3割の人らしくて、
すごい、
それだから2400万人ぐらい。まあ、2500万人ですかね、うん、で3割の人が回答してくれましたと。でそれぐらいの、2500万人のうちの実際に回答として、ワークフロムホームしてますか、仕事はテレワークにしているって答えた人は 5.6%、 だから13万人ぐらいがテレワークしてるそうです。うん、なんか、まあ、5.6% ってってなってるから、やっぱりそれぐらいなのかなっていう。 Google の方だと職場はマイナス 27% って出てたけど、
うんうん
うんうん、まあちょっと母数とかが違うからなんともなんですけど、まあやっぱりテレワークまだしてる人は実際のところは少ないのかなっていう感じですね。で LINE は LINE でこうなんか女性の方が回答者数が多いとか、いろいろこうデータもやっぱり曲がってるので、その辺の補正をしないとみたいなことが書かれてたりしましたが、第1回目はこれちなみになんか過去最大のインターネットアンケート回答人数らしいですよ、ダントツで。
いやだって国勢調査より全然多いんじゃない
そうそうそう、すごいですよね。でなんか
下手したらなんか今までの日本で行われた調査で一番なんか多い規模の回答を得られている可能性すらありそうな気がするけど
すごいですよね。3割の回答者って、選挙とかってどうだったっけって思ってみたら、
うん、
前の、参議院衆議院総選挙では回答率が 53.68%、うん、全体で前年代で、
うんうん、
で大体そのうちの20代だと 33% だったらしいので、うん、なんかそれぐらいの規模感があるっていう。
選挙と一緒か。
なるほど。
さすがに、そう、選挙よりはまあ少ないけど、うん、こう、あれだけピッと手軽にできたら、すごいいいですよね。うん、
すごいな、
うん。という感じで、なんかまあ、Google の出してる数字よりは、LINE の数字でテレワークしてます、ワークフロムホームしてますっていう数字の方が低くて、まあ、なんとなく LINE の方が正しいのではないかなっていう気も、体感としても、
ね。でも LINE の場合で働いてない人はもちろんテレワークしてないけど、なんか どういう質問の状況になってるのか、なんかその 5% っていうのが働いてるうちの 5% なのか、うん、全体の 5% なのかで、なんかだいぶ話は違う気が。
なんか詳細のアンケートの結果はまだ出てないらしいんですね、これ、うん、とりあえず会員結果出しますみたいな感じでピッて出せて、あ、しかも複数回答ありか、うん、
もしくはあれですね、在宅してますかみたいなチェックボックスがあっただけなので、確かに今辻さんがおっしゃってた通りで、うん、あまり正しい情報かどうかはちょっとやっぱアンケートの設計的に怪しいですね。
あ、確かにそうですね。自分も回答したけど、働いてますか、うん、みたいなのは
あった
の、
いや、なかったと思いますね。
なかったんだっけな。うんうん、じゃあ、働いてる人のうちで、さらに 5.6% って感じか。
かもしれないですね。ちょっと覚えてないですけど。
うん、うん。なんか、より、じゃあ低いのかな、うん、さらに。見積もり的には、うん。
その可能性はあります。
うんうん。っていう感じでしたね。で、
うん、
さっきの Yahoo の話にまた するんですけど、Yahoo も、Yahoo Japan ですけど、が持ってるアプリの情報を使って、こう、類似の自粛度合いどれぐらいだったんだろうっていう分析をされてました。で、Yahoo だったら、今、いつも有名なビッグデータ使った、こう、ブログがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで出されてるっぽいんですが、鉄道の利用状況っていう項目があって、そこ見てみると、うん、一応その、データ、ほぼ同じような、こう、ベースラインをどうするみたいなのは、大体同じ期間でデータを取ってるっぽいですね。さっきの Google と。ただまあ、やっぱり、あ、じゃなくて、Yahoo の方は1月13日から19日の1週間だけをもって、そこをベースラインとして出してるんですね。そうなんですよ。なんかそこのベースラインから、この直近の、まあ3月、4月の頭ぐらいまでのところの期間で見ると、なんか鉄道の利用とかって 20% ぐらいまで下がってて、あ、というよりこれどうやってデータ取ってるかっていうと、アプリで、駅の、何でしたっけ、鉄道アプリ、あ、Yahoo乗り換え案内か。まあ、そこで、その駅を目的地として設定した回数を、
なるほど。
追ってて、そこの目的地として設定された回数っていうのが、もうそのベースラインから比較すると、直近の4月頭ぐらいだと 20% まで落ちてる。
すごい。
っていう結果。
しかもここ、直近で一気に落ちたんだね。
そうですね。グラフ見てみると、あとショーノートにも貼りますけど、グラフ見てみると2月24日。ぐらいからガクンと1回6割ぐらいまで落ちてて、それは休校の案内が、休校要請が出た時に1回落ちてるらしいんですね。で、また3月23日ぐらいまでに向けてじわじわちょっと上がってて、それは3連休の時にみんな外出しちゃったみたいな、
気が緩んでるのがこれでわかるわけですね。
で、そこでコラって怒られて、ちゃんと自粛しろよってなってから、またガクンってもう1回落ちて
20% ぐら
いになってるっていう感じです
と。めちゃくちゃ素直に言うこと聞いてるじゃん。
そうですね。日本人のこの、でも3連休で上がるっていうのはちょっとやっぱり。
怒られたらこんなに効くもんかね。
みんなまずいなって思ったんですかね。
指数100から1週間で20まで落ちるか、普通。
これ、あと、志村さんが亡くなっちゃったじゃないですか。
あ、
多分あれもあの辺だったから、割とそういうのも聞いて、たりしてるんだろうなって思うんですけど。
なるほどね。
うん。なんかそういう分析をする人が現れてくるんじゃないかな、また。
乗り換え案内って使うときあれですよね。個人的に思ったんですけど、出張とかお客さんのところ行くときか、お出かけするときとかって感じで、日常的にあまり使うものではないじゃないですか。
うん、そうそう。いや、まさにそれで、これ 20% まで落ちてるんですけど、なんか体感と日頃の見てるニュース見たら 20% までも落ちてないよねって思ってて、でそれやっぱり乗り換えアプリの話を考えたら、まあ普段の通勤でもそういうアプリ使わなくて、そう、出張とか、
なるほどね、
なんかこう往復にお客さん先に行くとか、もしくは東京に遊びに来たみたいな土地を知らない人たちが割と使ってるのだとしたら、まあそういうバイアスはかなり入ってそうなので、やっぱりこれはこれでやっぱし難しいですよね、うん、
でもなんか結局ロックダウンせずに 20% まで落ちるんだったら、これはもう自主的にロックダウンされてるような気もするけど、う
ん、これ、ね、うん、まあなんかその、いまだに働いてる、いまだにこの時点でこう駅のアプリを使って外に出てる人たちっていう母数も減ってるだろうし、まあ、もしかしたらこのタイミングでなんか東京観光行こうっていうレアな人たちの数が、まあやっぱり顕著に減ったっていう影響かもしれないし、
うん、
とかあって、まあこれも微妙に体感と違うなっていう気もする。
うん。
うん、なので結構あれですよね、アンケートとかやっぱりアプリデータ使って分析っていうのは、割とそういうバイアスみたいなのをどうかなって考えないと、まあそのまんま数字は見れないなっていうので、こう、なんていうんだろう、分析の人は、こういうところが気になるなっていう感じですね。
うん。
うん。で、最後なんですけど、まあこれ位置情報ではなくて、ちょうど今日発表されてたんで、ネタとして面白かったなと思ったのが、その Google と Apple の取り組みが出ましたと。で、これは位置情報ではなくて、スマホ間で Bluetooth で通信をして、濃厚接触を あ、もしその過去14日間で会った人がコロナウイルスにかかった人のポジティブ反応が出たら、その人に通知が行くっていう、あなた濃厚接触者ですよっていう通知を送ってくれるっていう取り組みをやりますっていう話です。まあ、これめちゃくちゃすごいですよね。 Google と Apple がやるっていうことで、もうそのスマホを持ってる人が、そういうサービスを利用できるようになるってことなんですけど、これは過去、まあ、人と会った時にお互いの携帯で Bluetooth 通信をしますと。で、誰と誰がどのタイミングで会ったかっていうのをずっと記録し続けるんですね。で、記録するっていうのはもちろん個人情報と位置情報を取らずに、もう匿名化した状態でその識別情報っていうのを取り続けますと。で、識別情報自体も15分に1回リフレッシュされるので、まあ、あなたのプライバシーっていうのは完全に守られますっていう状態をすごい気にして作られてるらしいんですね。で、ユーザーは基本的に、5月中旬にリリースされるアプリをダウンロードしてきて、そこで、まあ、そういうサービスに参加しますっていう表明をした人だけが対象になりますと。
あー、なるほど。
で、そこで例えばそのサービスを開始してからずっとやってて、自分がどっかの検査の時に陽性反応が出たってなったら、そのアプリに私は陽性になりましたっていう情報をインプットしたら、そこからアプリが自動で過去14日間に接触をした人に、匿名で通知を送るっていう仕組み、あなたはもうやばいかもしれないので、まあ、2週間自宅にいてくださいとか、病院にもしあなたがちょっと体調があってなってるんだったらコロナの可能性高いので病院に行きましょうみたいなサジェストをするっぽいですね。で、なんか面白いのが5月中旬にアプリをリリースして、一旦そういうサービスを開始しますってやった後に、その後またしばらく経ってからもう OS レベルでもそれを組み込みますっていうことで、まあ OS のなんか多分その他とかヘルスケアみたいなところに入るっぽいんですよ。
ああ、なるほど、
うんうん、っていうぐらいもうガチで気合い入れて Google と Apple がやりますっていう、このアベンジャーズ感めっちゃかっこいい。
確かに
っていう。で、それの表明も今日、だからティム・クックとサンダー・ピチャイがそれぞれツイートしてて、まあこのアップルとグーグルが並んだ、ロゴが並んだ画像っていうのはもうもしかしたらこれが最初で最後かもしれないみたいな感じで、開発者の人たちも盛り上がってるっていう。
最強タッグ的な。
ロゴの話ですけど、はい。すいません、ロゴの話ですけど、あのグーグルが黒いロゴ出してるの斬新だなと思いながら。
ああ、確かに。
おう、そう言われれば、確かに。なんかバランスもちゃんと取ってるんだろうな、うん、
本気ですね
っていう、うんうん、でちなみになんかこれめっちゃいいじゃん、なんで今までしなかったのって感じなんですけど、逆に中国とシンガポールと韓国とかではスマホを使ってこの国民の位置情報と体調データ集めるっていうのをもうやってたらしいんですね。
もうなんか韓国やってるっていうニュースがなんか出てた気が、
そうですね。ただそれはやっぱりなんか政府主導でやってるので、その個人の監視をしちゃってるよねっていうのに当たるから、ずっと良くないねって言われつつも背に腹は変えられないっていう感じでやってたらしいんですが、まあ、それに対して Google と Apple がじゃあもう技術的にそこを匿名性を担保してやりますってやったのが今回の活動なので、これもまあコロナが収まるまではずっとやるんじゃないかなっていう話ですね。もうこんな感じでデータ使ったりスマホ使ったりテクノロジー使ってガンガンみんなで協力していきましょうっていう、っていう話でした。ちょっと長くなっちゃったんで。
あ、でも今のお話、このアプリで思ったことなんですけど、多分我々は IT を使ってるからすごいと思うんですけど、多分 IT 使ってない人からしたら結構怖くないですか？情報全部取られるっていう指摘になると。
そうですね。ただこれ受け取りもできるっていうメリットが結構でかいから、まあ散々やっぱりあなたの匿名は守りますよっていうのはきっと日本語でもめちゃくちゃ宣伝されると思うので、割と、まあ正直ちょっとよくわかんないけど、とりあえずやっとこうっていう人はすごい増えるんじゃないかなっていう気もするかな。
あともう一つ思ったのが、これって一応自主申告じゃないですか。コロナですって、なんかいたずらするやつ出てきそうだなって今思ったなってのが。
あ、これってそういう感じになるんだ。はい、僕はなんか、診断を受けた機関のなんか、証明みたいなのがあって、なんか初めて執行されるんだと思ってた。
そういう感じでフィルターかけるのかもしれませんね、もしかしたら。
そうですね。これなんか画像見る感じ、確かに自分で入力するぐらいしか書かれてなかったような気がするな、今。
確かに。それはなんか、
あともう一つ思ったのが、濃厚接触しましたって言って気軽に病院来る人増えちゃいそうだなってのが怖いなって今思って。
ああ。
はい。
でもなんか政府としては、その、はい、軽症者だったり自覚症状ない人はもうホテルに案内する感じで行くんだよね。
うんうん、
多
分そうなってますね。
もう病院じゃなくて。
そうしたいけど、なんかこれのせい、これのせいって言ったらおかしいですけど、これのアプリの影響でやべって、なんか、濃厚接触してたわ、みたいな人が増えて、ちょっとそこの対処ってのはどうすんだろうな、ってのが今気になりました、ね。
これ、医療の現場がパンクするっていう話で、トリアージをしないといけないっていう話ありますけど、うん、多分このアプリの情報でプッシュされてきた人は、よりトリアージの優先度が高いってやりやすいから、割とまあ、情報としては使えるんじゃないですかね、やっぱり。
うん、
例えば、いろんな人が病院に来ますけど、そのアプリで通知を受けてない人はちょっと待ってくださいみたいな、いうふうに優先度を下げるとか、
うんうんうん、
アプリで通知来た人を とにかく先にこう見ますみたいな形ができて結構有力な情報になるから、うんうん、いたずらとかもさすがにやっぱり医療機関のなんか証明みたいなのを同時に上げてくださいとかになるんじゃないのかな、
うん、
で病院すべてがなんか同じように対応できるわけでもないから、より濃厚接触の可能性が高い人によりなんかその対応できる機関を案内するみたいなこととかもやりやすいような気もするし、
うんうんうんうん、そうですよね、うん、
なんか情報は正確な方が対処しやすいんで、
そうですよね、多分まあやらないとは思いますけど、この近隣の行くべき病院とかもサジェストしてくれたらユーザーとしてはすごいいいですけどね、
うん、
この病院は今行
ってもどれぐらいあるんだろうな行くべき病院が
、うん、なんかあなたの位置情報をもとに、位置情報はこのアプリでは取らないらしいんですけど、まあなんか他の方法でこう自分がアプリ位置情報許可とかしたら近隣のこうコロナ受け入れ病院を Google マップ上にピッピッて出すとかっていう風なのはできそうだから、
うん、使い方難しそうですね。そこまでなんか Google とApple はもちろん考えてると思うんですけど、うんうんうん、極論別に責任は負わないっちゃ負わないじゃないですか、
うんうん、
私たちはあくまでもあなたが感染してますよっていう情報を与えただけですみたいな、
うん、
なんか難しいな、いろいろと思いました。今
これは自分としては、はい、まあめちゃくちゃでもいいなと思いましたけどね。自分はかなり積極的に自粛というか在宅してますけど、なんかやっぱり買い出しに行くタイミングとかあって、その時に大丈夫かなっていうのは常に思うんで、まあこれでそのスーパーにいた人同士で Bluetooth 通信して、自分も通知が来たりしたらすごいわかりやすいし、うん、なんか多分場所とかも結構特定できるから、うん、そのコロナ感染ルートの判明とかにも役立たせられそうですよね、
うん
うん、ユーザーの人はどのタイミングで来たっていうので、うん、あそこに行った時かっていうのは多分結構わかるはずなんで、う
んうん、あそのタイミングとかは通知されるんだ。
そう、あどうなんだろうな。まあでも自分だったら割とわかるかもしれないな、時差があったとしても。
でもなんかものすごいこう感染が広がってくると、もうなんか誰がそれか分かんないから、こう、
うんうんうん、
とりあえず誰かから、あなたはこう、匿名の 誰かからが濃厚と濃厚接触者ですってなったら、なんかそれだけの情報だったら特定できないような気もするけど。
うん。うん、参考。ルートとかはさすがに難しいのかな、うん、参考情報程度になるのかな。まあ確かに時差があるだろうから難しいかな。
うん、
確かに3、4日分かんないもんね、
うんうん、
確かそうだとすると、うん、まあでも確かに我々在宅ワークしている人とかだったらもう本当にほとんど行動範囲限られるから、その場合は特定できるかも、
うんうん、まあ役には立ちそうですね。ちょっとまあ詳細はまだ5月中旬アプリリリースらしいので、それまでにきっといろんなことが決まってより分かりやすいとかになると思うんですけど、うん、
でも5月中旬ってめっちゃ早いな。なんか本当は総力を上げてやってる感が
いや、現場の人たちも相当テンション上がってるんじゃないですか。Google と Apple で共同プロジェクトですからね。
確かに。
あの、世界のためにっていうことで。
うん。
すごいな。それの PM やってる人とかどんな人なんですかね。
あの、終わった後に、収束した後にこの舞台裏みたいなの記事がいっぱい出るんじゃないですかね。
楽しみですね、それは。
確か
に。うんうん。
ちょっとネットフリックスでドキュメント撮ってほしいです
ね。あ、ありそう、ありそう。うん、やりそう。それはいいですね。見たい。ぜひ見たい。
じゃあ、ちょっと僕の方の話をさせてもらいたいんですが、僕も、まあ、ちょっと、位置情報とは違うんですけど、衛星画像を使っかける、こう、AI みたいな感じの事例が、最近、多く、まあ、でも去年ぐらいからだいぶ増え始めてきたんで、そこの話したいなと思います。うん、衛星画像から、その野菜を育ててる、その農場の画像を撮ってきて、まあ、撮ってきてというかずっと監視しといて、うん、で、その植えてるものが、だいたい仕入れ値がどれぐらいになるかを予測するアプリを出しましたよ、みたいな記事が。あったんで、なんか日本でもこういう話ってだいぶ進んできてんだなというのを一つ、まあこれをきっかけに見たんですけど、
データフラクトですね、有名です、
ね、そうですね。まあこれでまあ寒波だったり長雨みたいなのを検知したりするっていうのが、海外の事例だと結構もう去年ぐらいから全然普通にもう商業アプリとかでいっぱいあったんですよね、うん。でもなんかあんまり日本ではそれほど進んでなかったんで、うん、なんか日本でもだいぶこういう動きが出てきてるんで、だいぶ本格化してきてるなと思ったんで紹介させてもらいました。
うんうんうん、
で、まあもう一個あるんですけど、同じような話で、
うん、
こっちはなんか、その食物の予測みたいな、その商業的な意味の、衛星画像の使い方ではなくて、まあこれも衛星画像なんですけど、アメリカがベトナム戦争の時に、爆弾をそのベトナムでこう落としまくったわけですが、中には不発弾のまま、そのずっと地面に埋まっちゃってるものがありますと。
うんうん、
で、もちろん危険なんで、そんな簡単に掘り起こしたりできないんですけど、その不発弾の爆弾が埋まっているところがどこかっていうのを、特定するために衛星画像からその爆弾によって爆発したクレーターとそうでないクレーターっていうのを、識別して、で、本当の不発弾が埋まってそうなクレーターを特定して除去するための判定アルゴリズム作ってみましたよっていうのが紹介されてました。
これ、現代もクレーターが残ってるってことなんですか？
そうです、そうです。で、宇宙からの画像から、爆弾クレーターと呼ばれるものを検知して、単なるクレーターなのか、爆弾クレーターなのかを識別して、必要なとこは処理しに行く、みたいな。
ん？それは爆弾が落ちて、爆発したクレーターと、不発弾で、そのなんか地面に突っ込んだけど、こう質量大きいものが降ってきたから、普通に地面はへこむっていうクレーターを見分けるってことですか？
いや、多分、そこまで詳細には書かれてないんですけど、どっちかというと、その、本当の爆弾が落ちたクレーターのところには、同時に不発弾もあるだろうっていうことなんだと思うんですよ。
なるほど。
いや、単純なクレーターじゃなくて、それは爆発によって起きたクレーターかどうかを識別すると。
うんうんうん。
なので爆発で起きたクレーターがあるということは不発弾がある可能性も高いから気をつけろよっていうことだと思います。
これ現代にもまだそんなにいっぱいあるんですか？
埋まってるんでしょうね。
データ数見ると真の爆弾クレーターは180個ぐらいって書いてありますね。
そうそうそうそう。
でそのうちの157個、 89% を検知できたと。
おすごい。
でなんか元々のアルゴリズムは、その爆弾由来じゃないクレーターを爆弾だよって言っちゃってた偽陽性のパターン多かったんですけど、なんかそれもなんか何らかこう工夫を加えて誤検知の 96% を排除して、今177個中152個 検知できましたよ、みたいな感じで書かれてました。これ、詳細は書いてなかったですけどね。
コロナの、あの、なんていうんですか、本当は陽性なのに見逃しちゃうのはやばいよねっていうのと一緒の感じで、これは爆弾クレーター、なんか不発弾ないよっていう見逃ししちゃった場合怖いですね、確かに。
うん、そうそうそう。
ないないって言って見に行ったら爆発するとか。
そう。まあこれは偽陽性側なんで、まあ、なんというか、ない、本当は埋まってないのに埋まってるよって言っちゃってる側なんで、まあまだ、命が失われるリスクは低い方なんで、まあまだいいかなという気はしますけど。
うん。衛星データ。
衛星データ。で、まあこの衛星データを、のケースとかを見ながら、思ってたんですけど、僕ずっとなんか会社とかでもこの画像検知系の案件ってちょいちょい来るじゃないですか。
うん、うん。
で、僕あんまりなんか今まで興味が湧いてなくて、それはなんか技術的にどうこうっていうよりは、どっちかというとその画像認識できたからって言ってなんかどれほどのことが解決すんねんってずっと思ってたからっていうところが大きくて、まあなんかうちが受けるような案件とかだと、なんかその画像を認識してこう異常を検知するみたいなタスクとか、まあその異常を検知して人が今までやってたことを代替しますみたいな話が多かったんで、なんかそれが分かって便利になるっちゃ便利になるけど、なんか人の代替でしかないよなっていうのがあって、僕はどうしてもなんか職種があんまり今まで伸びなかったんですけど、この衛星画像系の話とかを見てて、ちょっと思ったんですけど、そのまあよくよく考えてみると、この画像認識のタスクって別に人の作業の代替以上のこともできるよなっていうふうに最近思って。ますと、例えばこの食物の農場の価格予測とかですけど、その植わってるものが、状態がいいかどうかっていうのを、農家さんいくらでもいるわけじゃないから、観察できるタイミングっていうのは限られてるし、農場がめちゃくちゃでかかったら、一部はちゃんと見れてない時間とか場所っていうのが、本当は発生してるけど、この衛星画像があれば24時間なんか起きてないかっていうのを監視できるじゃないですか。それって今までの人間ではそんなこと不可能だから、妥協してたところを妥協せずに済むように世の中変わっていってるところだと思うんですよね。
なるほど。
なのでいつも僕はそのまあ人の作業の代替じゃんって思ってたんですけど、よくよく考えてみると、その人的リソースの限界を突破するっていうところで AI の活用ってすごい可能性があるかもって最近思い始めました。
うん、なんかもう処理しきれなかったデータを全部使いますっていうところですよね。
そうそうそう、うんうん、まあ特にこのコロナの問題とかもあって、それこそあの病院のキャパの話とかもあるじゃないですか。
はい。
とか検査する検査技師のキャパシティの限界とか、日本とかだとその PCR 検査で、そもそも PCR 検査って結構なんか専門的技術がいるんで、いくらでもできるわけじゃないみたいな話もあるけど、なんか前ポッドキャストでも言ってる通り、中国はどうやってやってるかというと、その CT 画像で新型肺炎っぽいやつを判定させたアルゴリズムを配って、それぞれの医師に個別に診断させるんじゃなくて、そのアルゴリズムをこう元にして対処させるみたいな、その、パターン認識のところはもうすでに人間じゃない何者かが担って別のタスクに人間のリソースを割くっていうような、動き方がもうなんかできてるみたいな話もあって、この、AI の活用って言った時に、なんかこの人の作業の代替以上のことって、実は僕が勝手になんか思考を狭めてるだけで、いくらでもできることあるよなって思うようになってきました。
うん、
まあそれの一つがこの、衛星画像みたいなのを活用の仕方みたいなところにつながってくるかなと思ってます。
うんうん、もう新しい、なんていうんですかね、ビジネス領域って言ったらちょっと広すぎるかもしれないですけど、まあなんか分野を広げてる感はありますよ。
うん、僕らって多分その人手だったり、その 労働リソースが足りないから、実は暗黙のうちに妥協していることっていうのが多分いくらでもあると思うんですよ。
わかる。
なので、僕いつもなんか AI は仕事を、人の仕事を奪う論は、まあ、ある意味、それはそうだよなってずっと思ってたんですけど、うん、よくよく考えると、その妥協していることをもう妥協せずに済むような世の中になるんだったら、むしろ逆に、仕事が生まれる可能性すらあるなと思ってて、
うん
うん、
例えばなんか一個ちょ例として考えたんですけど、例えば都内に駐車場いくらでもあるじゃないですか、
うん、
でも駐車場の空き状況を常に監視して最適な、その埋まってる状況に、持っていくために、価格を変動させることは人間の手では不可能じゃないですか、
うん、
本当は駐車場の価格下げ続けたら、どっかで埋まるタイミングが来るけど、駐車場がどれぐらい空いてて、車がどれぐらい通ってるかを人間が常に監視続けることはできないんで、価格はだいたい平均的に埋まる率と、その駐車場でそもそも払ってる地代をペイする金額ギリギリか、もしくはちょっと利益が出るところで、固定で決まってるけど、これが、その日の交通状況だったり、埋まってる状況から、一番、まあ、利益が出るに設定するか、充足率が高いのに設定するかは、その、どういう事業者がやるかによりますけど、うん、その時にダイナミックプライシング的に価格を変えることができれば、都内で駐車場を探し、一番安い駐車場を探している人と、一番、その持ってる土地、を効率的に使いたい人っていうのが、お互いの利益が一致して、今までできなかったことができるようになるわけですよね。まあ、こういう感じで人間がそもそも認識できない限界によって、こう生じている非効率的なことっていうのが、まあ、今はちょっとコロナの件とかがあるんで、なかなかみんな投資しづらいけど、きっとなんか AI の活用ってもしかしたらそういうところから始まっていくかもなって、この衛星画像のケースとかを見せて思ったりしました。
なんかまさにストリーミングのビッグデータ解析とか、そういうのに使っていきたいですよね。そういう話をしてるとまた IoT 的な話になったりとかにもなりそうだけど、そのつぶさなデータをじゃあ常時どう観測し続けるかみたいな。
だから機械学習だけ進歩してもなんかどうしようもないところがあって、 IoT の技術が上がるのもそうだし、コストがどれぐらい下がるかっていうのもなんかだいぶ普及するかどうかに大きな、こう、命運が握られてる感はあるなと思ってます。
そうですね。まさに、まあ、IoT 機器とかはどんどん値段下がってきてるし、もしかしたら機械学習のソフトウェアによって IoT 機器の端末をなんか下げたりもできるかもしれないですもんね、
うんうん
うん。なんか相互にまあどんどん良くなっていくんだろうな。衛星データの話は、あの野菜の畑は5メーター5メーターの分解能があるっていうのも結構すごいですね。
うん、5メーター。どれぐらい綺麗に見えるんだろうな、うん。
5メーター間隔で野菜の育成の良し悪しとかも分かっちゃうんだったら、まあそれは結構便利だし、日本は畑狭いから逆にそれぐらいの分解能がないと、結構ダメかもしれないですよね、
うんうん、
なんか余談ですけどワインとかめちゃくちゃ相性良さそうだなと思いました、今の話聞いてて。
ワイン
ワインってあの同じあの地域でもメゾン本当に畑によって隣の畑はもう10番の値段するワインとかあるんですよ全然。
へ、
同じシャンパーニュ地方でもなんかシャンパーニュのこの通り一本挟むだけで全然違うみたいな、うん、ってなるとかなり相性良さそうだし、でワインなんて死ぬほどナイーブなんで多分管理って
うんうんうんうん、
すごい相性良さそうだなって思いましたねこれ、
うんうんうん、
確かに。なんか吉田くんとかもちょくちょく言ってるけど、その全部を機械で代替しなくても人がやらなきゃいけないところと人がやんなくても住むとこ住み分けるだけでもだいぶこう働き方を変えることもできるような気はする。
そうですよね。なんかそれ本当にやっていきたいですよね。結構技術が分かる人じゃないと、やっぱその住み分けからまずできないので、うん、うん。まあなんか我々みたいな人がそういうの頑張らないとなとはすごい思いますけど。
うん。
うん。ワインとか面白いですね。確かに。畑のそのブドウの、 あの、よしあしみたいなのもなんとなく画像から推定したり、うん、量とかも推定できますもんね、きっと。
で、多分なんですけど、ビジネスインパクト半端じゃないと思うんです
よ。そうそうそう。それが重要なんですよね。ビジネスにしようとしたら結局、ペイするかどうかが重要だから、うん、日本の畑の活用とかやっぱできないのって、あんまり儲からないからだと思うんですよね。そこまでテクノロジーかけても。
うん。まあ、ワインを出したのは、どちらかというとそっちの理由もありますね。やっぱ、お金になりやすいと思うので。
うん。僕がなんか見て面白かった、あの衛星画像の話は、ウォールマートの駐車場がどれぐらい埋まってるかっていうので、ウォールマートの株価を推定するみたいな。
ああ、なるほど。なんかできそうな気はするな。平均単価そんなに変わんないだろうし。
そうですよね。
いや
それ客数予測してるようなもんだよね。そのポスデータを使わずに客数予測してんのと、うんうん、なんかニアリーイコールな気がするな。
ですよね。確かにあっちの方、あの、ウォールマートって全部こう屋根とかなく、ボーンって広い駐車場があるから、衛星から丸見えだなとかと思って。う
ん、確かに。
うん、そういう、まあ、ペイするところだと、まず優先的に衛星画像も活用されていくんですよね、きっと。株価とかワインとか。
うん、投資価値があるかどうかは、それは大事だよ
ね、うん。で、それをやっぱ提案できるだけのデータサイエンティストがすごいですよね。
うん。
あなたのところは IoT 使って、今のデータサイエンティスト使うと、これぐらいペイするから、ぜひやってみませんか、みたいな。
うんうん、
でもデータサイエンティストディフェンシブだからなんかやってもないことをそこまで言わないんだよな。
そうなんですよね。そうなんですよ、ね、
確かにまあそんな強く言ってめっちゃ大きいお金を動かして自信満々にやれるかっていうと難しいところありますもんね、
うん
うん、
しかもなんか具体的にプロジェクトを進めていくとこの店舗は当たらんみたいな話が出てきた時にどうするかみたいな、
うんうん、
日本とかだとそういう話は出てきそうな気がするな、うんうんうん、全体としては OK だけどここがダメだったら導入するかどうか、うん、こうジャッジが覆るみたいなのは日本ならありそう、
うん、割とそうですよね。さまつなところを捨てて、まあ、それでも大きく儲かるよねっていうところで進めていかないとみたいな感じですもんね、
うん、そういう感じですかね。
なんか僕も知り合いの人にこの、データフラクトっていう JAXA のベンチャーですよね、うん、多分衛星画像活用とかですごいよく聞くのでちょっと気になってはいますね。
そう、海外とかだと JAXA とかのベンチャーっていうよりはもう直でその企業が、衛星持ってて、
うん、
その企業の衛星データと、を活用して例えば竜巻の予測とか、
うん
うん、パナマ運河の、運航している船の渋滞状況の予測とか、うん、そういうのでサービス展開している会社とかは全然海外とかだとありますね。
それってあれなんですか、ちょっと質問いいですか。それって企業が衛星を新しく飛ばしてるんですか、
はいはい、あ、そうそうそうそう。
なんか衛星飛ばすのってコスト高そうじゃないですか。
あ、でも飛ばしてるのか中古を買ってるのか、はい、なんか正直そこは分かんないけど、とりあえず自社保有であるのはそのと。
すいません、気になって。
なんか衛星データ活用に関しては、そのデータフラクトっていうベンチャーのところは、ま、すごいまた聞きの話ですけど、こう、会社というよりは VC みたいな形態でやってるらしくて、この衛星データ使ってこういうことをやりたい。まあ衛星データに限らないらしいんですけど、AI とかテクノロジー使ってこういうビジネスやりたいっていうのをこう社長にプレゼンしたら、なんかそこの社長が、じゃあいくらあなたにお金出すみたいな感じで、社内にいっぱいこう子会社を作るみたいなスタイルでやってるらしくて、うん、なんかその中の人に、まあ衛星データも使えるから、そういうビジネス考えてやるみたいなところもあるらしいですね。っていう人、また聞きの話ですけど。
いや、でもこういうのをうまく持っていくためにはデータサイエンティストだけじゃ足りないんだろうな、きっと。
そうですね。結構、もうもっとギラギラした、こうビジネスマインドというか企業マインドがある人がやっぱりいないとドライブしないんだろうなっていうのは常々思いますね。
うん。だってこの農場のやつだって、なんか確かにそれは予測できるかもしれないけど、なんかどれだけこれを使ってくれるかみたいなまで考えたら、なんか結構リスク取る人がいないと、なんか提案すらしてくれないような気はするな。
うんうん、そうですよね、うん。これは結構もう研究から始めて、どっかのタイミングで国と組んでとか、そういうレベルでやらないと、確かに全然、こう、生活立てるほどは儲からなそうですもんね、言っても。
うん。確かに。そうだね。どこに使ってもらうかで、だいぶ、なんか、どこまで ビジネス的な広がりがある関わりそう、うん、
いや本当にテクノロジーは儲からないとこう続けられないっていうのが難しいですよね。
そうだね、
アイデアなんて、まあ、何ぼでも出るし誰でも思いつくんですけど、やるっていうのがそういう別の力を持ってこないといけないので、お金の力を、
うん、
衛星データなんか圧倒驚くやつ出てほしいですね。なんか言いながら思い出したんですけど、でもこうビッグデータで IoT なビッグデータをストリーミングに処理する AI 的な何かとかってまだないですよね。こう何年も前から言ってますけど、
うん、確かにね、
結局そんなマジのストリーミングデータを処理してるっていうことなくて、まあある期間で貯めてその中から抽出して、うんうんうん、こうなんですか、バッチ処理としてサービスとかをやってるから、うん、どうなんだろう、あるのかな、うん、IoT 機器とか本当にばらまいてめちゃくちゃストリーミングでデータ活用してますみたいなビジネスとかって。
まあでもその海外であったようなやつだと、その竜巻の状況はリアルタイムにどこが、危険な地域になるかみたいなのは、リアルタイムでこう、
うんうんうん、
ヒートマップ的に出していくみたいなのはあるらしい、
うん、なるほど。
ウーバーとかやってそうだな、そういうの。
位置情報と衛星、空から取れる情報の話ですね。
そうですね、今日は。まあなんかこの辺熱くなってきてる感はありますね。いよいよこれぐらい大規模なこうデータ収集とか分析をやり始めてるフェーズに来てる感じもある。いろんなこう社会的な様子とかも後押しして。うんうん、じゃあ今日はこんなところで。
はい、はい、こんなところで。
はい、また引き続き、白金工業 FM ハッシュタグで。コメントなど募集しているので、お気軽にコメントしてください。では、今日は。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。